FM FM YY。
こんにちは、今日もですね、関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミ、こちらの方の学生の4年生の卒業政策ということでお届けいたしております。今日の担当紹介します。
総合政策学部メディア情報学科4回生の山中隼人ゼミ所属、永井彩と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて永井さん、あなたで4回目になるんですけれども、
はい、
どういうテーマで作った作品でしょうか。
はい、今回はですね、私ペンギンという生き物を題材に番組作らせさせていただいたんですけれども、そもそも私がまずペンギンという生き物が好きで、キャラクターだったりとかアニメーションに出てくるペンギンが好きっていうきっかけだったんですけれども、それから全国の水族館を巡るようになりまして、でそこからペンギンのビジュアルだったり仕草以外にも、その性格だったり、性質だったりとか生態についても興味を持つようになりまして、今回卒業制作で自分の興味のあることをテーマに作ってみたいと思いまして、テーマにしました。
はい、このタイトルを言っていただけますか。
はい、可愛いだけじゃないペンギンをめぐる光と影です。
ではこの番組を皆さんと一緒に聞いてみたいと思います。
はい、
もう一度タイトルの方をお願いします。
可愛いだけじゃないペンギンをめぐる光と影。
皆さんこんにちは、関西学院大学総合政策学部メディア情報学科4回生の永井彩です。この番組は山中隼人ゼミ所属の私がラジオ番組形式でお送りする卒業制作作品となっています。暇つぶしがてら何か別のことをしながら聞いていただいても構いませんので、ぜひ最後までお付き合いをよろしくお願いします。今回の番組のテーマはズバリペンギンです。私生き物の中ではペンギンがダントツで一番好きで、今これを聞いている皆さんの中にもペンギンが好きっていう方が多くいらっしゃると思います。映像作品の題材にされることもとても多いペンギンなんですが、海外ドラマのゴッサムだったり、最近話題になった劇場版アニメーションペンギンハイウェイだったり、皆さんもよく目にすることがあると思います。また本書籍でも、私の場合表紙のイラストや映画ペンギンだったりするとなんか手に取ってしまいがちなんですが、もちろん本物の動物の方のペンギンも好きで、よく水族館には足を運びます。私の地元の神戸にあります神戸市立須磨海浜水族園、大阪の海遊館、京都の京都水族館、長崎にあります長崎ペンギン水族館、あと東京は墨田水族館など、これまでいろんな水族館を巡ってきました。やっぱりこうペンギンのブースではもうずっと、もう一生折れるんちゃうかっていうぐらいずっとペンギン見てます。本当に可愛くて癒されるなぁなんて思うんですが、私が思うペンギンの魅力、まあビジュアル面で言えば、陸ではこう二足歩行でこうペタペタペタ って歩いてこう集団行動してる様子がすごい可愛いのに、いざ水中に入るとこうものすごいスピードでこう縦横無尽にこう水槽をバーッと泳ぎ回るじゃないですか。そのギャップがたまらんなと思いますね。あとこう生態に関してなんですけど、ペンギンってすごい愛情深い生き物で、一回結ばれたパートナーともずっと生涯を共にするんですよ。そういう部分だったりとか、あとメスが海にね餌を取りに行ってる間はオスはずっと卵を温めてるとか、こうなんか人間でもなかなかできないじゃないですか。そういう、まあ、生き方も含めて私はペンギンという動物が大好きなんですけれども、ここで軽くペンギンの生態などについてお話をしていこうかなと思います。ペンギンの生息地は主に南半球。これはペンギンの餌となるオキアミや魚が南半球の南極海流に生息しているからだと言われています。南極等のペンギンの飼育には室内を低温に保つ設備が必要とされますが、フンボルトペンギンやケープペンギンなど温帯に生息するペンギンは屋外での飼育が可能だそうです。現在ペンギンは19種類存在しており、そのうちの大半を日本の動物園や水族館で見ることができます。また日本の動物園や水族館での繁殖技術が進んだことから、現在世界で飼われているペンギンのおよそ4分の1が日本にいるとも言われています。このように多くの人から愛されるペンギンなんですが、水族館でもかなり人気の動物ですよね。現在日本各地の水族館ではペンギンにまつわるイベント催し物が多く行われています。今回はその一部をご紹介していこうかなというふうに思っております。まず一つ目は、東京はすみだ水族館にて開催されている推しペン総選挙。こちらはすみだ水族館で飼育されている11羽のペンギンの中から自分のお気に入りのペンギン推しペンを選んで投票するというものになっていて、1位になったペンギンの鳴き声を収録した楽曲がリリースされたり、そのペンギンのグッズがお店で販売されたりするそうです。面白そうですよね。こうペンギンの見た目の違いだったりとか、あと性格だったり、その水族館で飼育されているペンギンたちの個性をもっともっと知ることができるし、まあ自分が好きなこの子また見に行きたいななんて思って、こうリピーターになるとか、そういう効果とかもあると思いますし、すごい面白そうだなって私は思ったんですね。まあこちらのイベントなんですが、京都にあります京都水族館でも開催されているそうです。続きまして、兵庫県は城崎マリンワールドで9月8日から11月25日まで開催されているのが、大人限定ペンギンの恋愛スクープツアーというイベントです。実はですね、私今回こちらのイベントに実際に参加してきました。そして現地で取材を行ってきました。いやー楽しかったですよ。もう興奮冷めやらぬ感じなんですが、まずは城崎マリンワールドについて少し紹介していこうかなというふうに思っています。進化し続ける水族館というテーマのもと、常に水族館の枠にはまらない面白いことだったり、楽しいこと、素敵なことを提供している城崎マリンワールド。淡水の丸山川や日和山の海に生息する魚たちや、また深海の生き物たちまで、さまざまな水族の魅力を見て触れて体感できるシーズーや、魚たちの動きに特化して新しい角度から魚たちを観察することができるダイブ、そして圧巻の演技を楽しむことができるイルカのライブステージやイルカアシカショーなど、城崎マリンワールドではこれまでの水族館の概念を覆すような新しい体験をすることができます。また日本海に面しているのでロケーションは抜群。水族館の隣には山陰海岸ジオパークが併設されています。実際に生き物たちが暮らしていた場所をイメージしながら生態を学ぶことができます。ということで、 今回私が参加してきたペンギンの恋愛スクープツアーの様子をお聞きください。どうぞ。
はい、それでは、ペンギンの恋愛スクープツアーを始めていきたいと思います。それでは今回のツアーご案内させていただきます。飼育スタッフの増田です。どうぞよろしくお願いします。はい、ペンギンの恋愛スクープツアーということで、今回実は大人限定のツアーになっております。はい、ペンギンたちとっても可愛らしいですが、実はちょっと、ドロドロとした一面もあったりもしているんですね。さて、今回話する題材なんですが、実際にうちの水族館で飼育しているペンギンたちのお話です。まずペンギンの恋愛観ということなんですが、当館で飼育しているペンギン2種類います。キングペンギン、世界で2番目に大きいペンギンですね。そして一番たくさんいますのがこちらの写真にありますフンボルトペンギンたちです。はい、日本の水族館動物園の中でも一番多く飼育されている種類なんですが、このペンギンたち基本的には一夫一婦制ということで、私たち人間と同じですね。そしてこのペアを組みますと生涯添い遂げるとも言われています。はい、そしてペアを組みますと巣を構えるんです。この家みたいなものですね。はい、でそうしますとその中で、卵を組みまして、交代でオスとメスどっちも交代で、卵を温めます。そして孵化が、しまして、ヒナが帰った後餌をあげたりするのもオスメスどっちも協力してやっていくんですね。はい、結構あの協力がこの、飼育じゃないですね、子育てをする生き物です。さてペンギンたち一夫一婦制という話をしましたよね。一番のオスに対して必ず一番のメスがペアを組みます。早速そのお話概念を崩します。さあ出てきました、モテオスのハムのお話ですね。はい、当館切っての色男です。こちらです、今回の話の主役ハム、男の子の、ペンギンになりますね。名前からお肉の方を想像されるかと思いますが、実は、動物園の名前から取ったんですね。東京都に羽村市っていうところがありまして、羽村市の動物園からやってきました。なので私たちがハムハム呼んでいたのでハムという名前になってしまったんですね。そしてもう一羽横にいます、こちらケルビン、これが奥さんになりますね、お嫁さんです。ケルビンとハム何度も、卵を産んで、たくさん孵化させています。かなり経験豊富な夫婦になるんですが、このハムがちょっと問題児でして、かなり浮気症なんですね。はい、東京出身のシティーボーイです。ケルビンともたくさん子供も受けてますので生命力もとってもあるんですね。はい、なのでモテるのかもしれません。こちら側見ていただくとたくさんのメスのペンギンたちが熱い視線を送っています。で、私たち飼育スタッフが現場を抑えて、あ、浮気してるって 見ることが結構あるんですけども、特に多いのがこの2羽です。ピンとルクスになります。はい、実はですねこの2羽にも旦那さんがいるんですね。はい、ピンにはスガ、そしてルクスにはビッキーという、ペアのオスがいるんですけども、はい、なかなかに浮気を繰り返しています。さてちょっとでいろいろお話ししたんですけども、実際にこのペンギンたちに会いに行きたいと思いますので、皆さんもちょっと準備をお願いします。今ここに7個並んでますね。右端から私たち1、2、3、4、5、6、7番と呼んでいて、反対側にも7つあります。全部でこの巣箱が14個、そしてあそこ岩がちょっとくぼんでるところありますよね。あそこも一応巣箱という形で数えてます。自然界だとあのグアードって言って、この子たちの糞の堆積物とか、あと土を掘って、巣を作っています。洞窟みたいな形の巣箱もあれば、あんな感じで下にちょっと穴を掘っただけの巣箱もあります。ただうちはこの巣箱が人気になっていますね。そしてペンギンといえばこの二足歩行になります。そしてですねこの翼がありますね。で空を飛びませんよね。なので結構体が重たいです。この子今4キロないくらいに、あ、ちょっと鼻水飛ぶかもしれないんで気をつけてください。はい、4キロないくらいになりますね。平均としては4キロから5キロくらいの重さになるんですけども、はい、もし空を飛ぶ鳥でその4キロ5キロっていうとコウノトリとかです。はい、自然公園とかありますけども、翼を広げると2メートル近くにもなるような鳥と同じくらいの重さになっているんですね。実はペンギンたちオスとメスでそんなに見た目変わりません。 まあ3つぐらいねヒントがあるんですけど、体が一回りくらいメスの方が小さいです。はい、そしてですね、このおでこからくちばしにかけてオスの場合はちょっとボコッと盛り上がってることがあるんですね。はい、で、最後3つ目はこのくちばしがオスの方が太くしっかりしていることがあります。ただまあどうしても相対的になりますので、まあ、私自主育科目も孵化した後の成長した子を見て、あの子オスっぽいよね、メスっぽいよねみたいな会話をして、まあ、卵を産んだらメスみたいな感じで判別してます。どうしても知りたい場合っていうのは、総排泄口、先ほどの総排泄口をよく見るとオスメスで少し違いがあります。あとはですね、血液検査とかで調べることもできますが、まあそんなにあのオスメス判別が絶対必要みたいになることはあんまりないので、はい、当館ではまあ卵を産んだらメスという基準で、あとは見た目で判断してますね。
はい、いかがでしたでしょうか。今回はね、あの15歳以上の方々を対象としたイベントだったんですが、こう普段私たちが抱いているペンギンのイメージとはかなりギャップがある、意外な一面を垣間見れるようなイベントになっていたんじゃないかなというふうに思います。まあ、イベントの進み方としましては、まず室内で飼育員の方によるこうスライドショーを使用したペンギンたちの恋愛事情の解説があって、その後実際に屋外にあるペンギンの展示ブースで紹介されたペンギンたちと触れ合うという形で進んでいきました。実際にね、あの飼育員さんたちが目撃した裏話っていうのはすごい興味深くて、あの面白かったですし、こう城崎マリンワールドで飼育されているペンギンたちのこともこのツアーに参加することによってより深く知ることができました。個人的には大好きなペンギンをガラス越しではなく間近に直接見ることができて、そして実際にこう羽とかに触れるっていうのが貴重な体験で大興奮でした。本当に楽しかったです。そして今回はこのツアーのコンダクターを担当してくださった飼育員の増田さんにこのツアーに関するインタビューを行ってきました。それではお聞きください。
まずこのイベントをなぜ企画開催されたのかお伺いしてもいいですか。
はい、わかりました。そもそも結構そのペア同士で、ペア同士じゃないですね、浮気したりとかいう現場を私たちはそもそも見てて、でよくその夕方の給仕の時とかお客様がこうよく巣箱の中見ているので、そういう時に話しかけたりして、で大人のお客様とかそういうお話をすると結構反響があって、あの楽しそうに聞いてくださることが多いので、まあせっかくなのでこういうお話をまとめて、聞いていただく機会を作ろうかなということで、あの今回いろいろその、まあ、今まであったなんですかね、こうスクープネタというのを集めて、まあ、こういう風にプレゼントするようなパワーポイント使ったりして、あの実際に、まあ、ペンギンたちがどんな生活を送ってるのかなっていうのも含めて知ってもらおうかなっていう機会で始めました。で、まあ、実際ペンギンたち今50羽近くいて、すごい社会性も豊かな動物なので、あのそういうところも知ってもらえたらいいなっていうので、
はい、
反響はそうですね、やっぱり最初座って一番最初 の、 あの繁殖の話をしてるときは眠そうにしてる人は多いですただ実際そのうちにいるペンギンたち の、 あの話をしてからペンギンプール裏側行って、そのさっき話に出てきた子に会いに行ったりすると、ちょっとこうなんですかね、芸能人にこう知ってる芸能人を見に行くみたいな感覚があるみたいで、あさっきのハムだみたいな、ハムが一番人気なんですけど、あハムだハムだみたいな感じで結構こう影響を受ける、影響で反響を受けることはありますね。そのツアー終わった後にも時間に余裕があったりしたら、あの子がさっきのあれですとか、実はさっきの子たちの子供ですみたいな話をしてもやっぱり喜んでもらえるので、まあ、ペンギン の、 そのお互いの関係性についてより興味を持ってもらえるようになっているのかなとは思います。
さてこれまでペンギンをめぐる光の部分についてお話をしてきたわけなんですが、一方現在ペンギンを飼育する水族館が抱えている深刻な問題があります。それはワシントン条約による動物の国際取引の制限です。 ワシントン条約の正式名称は絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約。野生動物の国際取引を規制し、輸出国、輸入国が協力し合って種を保存するという目的で発行された法律です。この条約に基づき、野体はもちろん死体や体の一部を使用した加工品、こういったものも厳しく制限をされています。水族館で人気の動物であるペンギンや大型のサメなどがワシントン条約附属書と呼ばれる規制対象種のリストに入っており、海外からの輸入が大変難しくなっているという現状があります。飼育しているこれらの動物を長生きさせ出生数を増やすためには、動物の健康管理や繁殖しやすい環境づくり、また獣医師の不足の解消などが重要になってきます。この問題についても飼育員の増田さんにお話を伺ってきました。
城崎マリンワールドはどういう影響を受けていたりします
か？フンボルトペンギンたちに関しては、うちにいる子たちは2羽を除いて全員ここの城崎マリンワールド生まれです。で、ツアーの中でもお話ししたんですけど、ペンギンたちは、フンボルトペンギンは日本ですごく繁殖がうまくいっている例なので、個体数が足りなくって自然から、どうしても欲しいみたいなパターンはあまりないと思います。逆にその血統の管理、その国内での血統の管理っていうのが大切になってくるので、国外から連れてくるというよりは国内で、生物交換としてやってることの方が多いと思います。
絶滅危惧種なので、はい、日本でその繁殖っていうか、その飼育が成功しているのはなんでだって思
う？そうですね、やっぱり現地の方はどんどん環境が厳しくなってて、その、ね、温暖化って、一口に言っちゃうと難しいんですけど、そのエルニーノとかそういう現象があって、魚の数が減ってるって言って、やっぱり自然環境が影響してこの子たち その生活が結構大変になってきてるっていうのもあると思うので、やっぱりそのちゃんとご飯が食べられて、でこの環境が整っててっていう風になれば、自然界の子たちもその絶滅に近くなることはないのかなとは思います。
取材の後、飼育員さんと様々なお話をする中で、城崎マリンワールドのお客さんへの動物の見せ方として、動物を擬人化しないこと、そして道具を使わないこと、この2つを徹底しているというお話を聞きました。あくまで自然で暮らしている生き物たちの生態について知ってもらおうという大きな目的のもと、バリエーションに富んだ展示をしているということをね、改めて感じることができました。水族館は本来動物たちが野生で生きている環境を再現している場であり、私たちは動物を見てただ可愛いと思うだけではなく、地球上で野生で生きているその可愛い動物たちのためにも地球環境を守ろうという意識を持つきっかけになればいいなと思いました。最近水族館や動物園に行ってないなぁなんて方も多いのではないでしょうか。可愛い動物たちを見て癒されるという楽しみ方も大いにありだとは思いますが、より深くの動物の生態について学ぶことで、その動物たちをもっと大切にしたいという思いが芽生えるはずですし、またね、その動物たちがもっと可愛く見えてくるはずです。このツアーは現在終了していますが、皆さんもぜひ城崎マリンワールドへ足を運んでみてくださいね。
聞いていただきました。では最後にですね、皆さんにお伝えしたいことを言ってください。
はい、水族館の楽しみ方としては様々あると思うんですけれども、そもそも水族館の、 本来のあり方を見直すいいきっかけになってくれたらいいなというふうに思います。ただビジュアルだけが可愛いというそういう癒しを求めていくっていうのではなくて、学ぶ楽しさっていうのも皆さん改めてこう再確認していただけたらいいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミの提供でお届けしました。では来週最後の番組がありますので、こちらの方もお聞きください。どうもありがとう。
ありがとうございました。